次に、常任委員会の審査の概要についてお伝えします。はじめに、総務企画委員会。ひたちなか大洗リゾート構想に今後どのように取り組んでいくのかとの質問に対し、県は構想策定以降、大洗マリーナの民営化やグランピング施設の開業など、構想に資する個々のコンテンツが現れてきた。これらをストーリーとしてつなぎ、来訪者の滞在時間の延長やエリア内周遊に結びつけていくほか、地域のブランド力や観光消費額の向上に資する取り組みを進めると答えました。次に、県における生成 AI の活用状況や方針はとの質問に対し、県は昨年度から生成 AI の運用を開始し、契約書の確認、補助金申請、財務会計事務など多岐にわたり活用され、業務効率化が図られた。昨年度は利用希望者に限定したが、全職員が日常業務で生成 AI を活用できる環境を整備すると答えました。他に職員の勤務時間に関する条例の運用、ふるさと納税の寄付実績なども質問しました。次に、防災環境産業委員会。国際会議やインバウンド需要に対する筑波国際会議場の利用状況や今後の取り組みは、との質問に対し、県は、令和5年の国際会議の開催件数は全国第4位であり、多くの外国人に利用いただいている。地域資源を生かした体験型ツアーの提案や、広報活動を通じて利用拡大を目指したいと答えました。次に、消防団の活動費不足が団員の確保や団の運営に影響し、今後の活動に支障をきたすことが懸念される。県が実態を把握し、対応策を講じるべきではないか、との質問に対し、県は、消防団の予算は各市町村が地域の実情に応じて措置するものであるが、県としても実態を把握し、必要に応じて市町村へ対応を促したい、と答えました。他に、原子力災害時の避難計画作成に係る県の関わり方、賃金水準引き上げに向けた今後の方針なども質問しました。次に、保健福祉医療委員会。現在、県立中央病院では2次救急、県立子ども病院では小児の3次救急を担っている。統合後の新県立病院の救急医療体制の方針は、との質問に対し、県は、両病院では多数の救急搬送患者を受け入れており、統合後もそれぞれの病院が担ってきた医療機能は必要と考える。さらに、新県立病院では、設備や人員の充実を図ることで、より質の高い救急医療の提供に努めていく、と答えました。二次救急とは、入院や手術を要する重症患者を、休日、夜間に受け入れる救急医療のことで、三次救急とは、複数の診療科領域にわたる重篤患者を24時間体制で受け入れる救急医療のことです。次に、昨年の県の合計特殊出生率は過去最低を更新した。少子化が進む中、不妊治療に対する補助の強化が重要だと考えるが、所見は、との質問に対し、県は子どもを望む方への支援は非常に重要と認識している。現在実施している不妊治療助成事業の実績などを精査し、少子化対策を進めていきたいと答えました。合計特殊出生率とは、女性一人が生涯に産む子どもの推定人数のことです。他に、臓器移植医療の体制整備、若年層の精神疾患に関する啓発なども質問しました。次に、 営業戦略農林水産委員会。中港漁港でマサバの養殖実証試験が行われているが、味の評価と収支の状況は、との質問に対し、県は料理店を通じて消費者に味の評価をしていただいたところ、約9割がまた食べたいと回答している。これまで養殖技術の実証中であったことから、収支については具体的にはこれから検証していく、と答えました。次に、本県へのインバウンドについて、令和6年の外国人延べ宿泊者数が速報値で26万人泊となったが、売り込みの方法と今後の取り組みは、との質問に対し、県はゴルフ人気が高い韓国やリピーターが多い台湾を重点市場とし、現地に拠点を設けた営業活動や県内事業者と連携した商談会を開催している。県計画の目標は達成の見込みだが、さらに多くの方に来てもらえるよう努力したい、と答えました。他に、米の適正価格と米価高騰対策、関西圏への魅力発信なども質問しました。次に、土木企業立地推進委員会。熱中症対策として、例えば作業時間を調整し、朝夕の時間帯に作業を行うことも有効であると考える。熱中症対策にどう取り組むのか、との質問に対し、県は夏季に作業を行う場合、猛暑日の日数として工期を10日間延長しており、また諸経費に熱中症対策費用を加算している。なお、作業時間の変更は周辺環境などに配慮した上で、監督員との協議により対応可能であると答えました。次に、今後も多くの企業が立地することが想定され、工業用水の需要が高まると考えている。工業団地整備時に工業用水整備を行った方が良い場合もあると考えるが、所見は、との質問に対し、県は工業団地の計画団体で工業用水の使用量を検討し、需要が見込まれれば、工業団地整備に合わせて、工業用水設備も整備している、と答えました。他に、立地企業の雇用、入札不調なども質問しました。最後に、文教警察委員会。ラーケーションが導入され、1年以上経つが、現状と促進に向けた今後の取り組みは、との質問に対し、県は、昨年度、小中高特別支援学校の合計で、延べ 74,975 件の活用があった。今後は、広報誌、教育茨城や、教育委員会のウェブサイトに、参考となる活用事例を掲載するなど、本制度を活用しやすい環境づくりに努めていく、と答えました。ラーケーションとは、児童生徒が校外における体験活動などを企画し、平日に保護者などと活動できる機会を確保するための制度のことです。次に、信号機のない横断歩道における事故防止対策は、との質問に対し、県は、その手で合図、止まってくれてありがとう大作戦の進化を図るため、歩行者には運転者へのアイコンタクトと合わせて手を挙げるなどの意思表示を、運転者には横断歩道接近時の早めの減速と安全確認の徹底を働きかけるハンドサイン運動を展開していると答えました。他に、米などの農産物の窃盗対策、仮称、神栖特別支援学校新築工事の入札不調を踏まえた対応なども質問しました。